ビーマーヒエラルキーの最下層、ブーバイクラジオ。今回もメッセージスペシャル5その3です。いつもはですね、ここでうだうだとどうでもいい話から入るところなんですが、誰がどうでもいい話じゃ。もうね、その4になだれ込むような事態になってはいかんということで、もう早速メールのご紹介ですね。こちらはですね、サボテンさん、全国8万4000のブーバイクリスタの皆様こんにちは。先日面白い出来事があったのでお便りしました。拙い文章かもしれませんがお聞きくださいという、いきなりハードルを上げて大丈夫なのかとか、そんなたくさんリスナーいませんという、もういきなりね、突っ込みどころだらけのメールをいただいたこちらですね。物資として名を馳せるゾノさんですね。普段握ってるのみをね、ハンドルに握り替えてっていう紹介するのはあまりにもベタすぎるのでやりませんけども、言ってるじゃねえかっていう。でも、物資の方って人生で初めてお目にかかりましたですよ。なんでもなんか私が聞いたところでは、六原蜜寺の唱えた念仏が阿弥陀となって現れるおなじみの空也上人像は、ゾノさん作だとかなんとか、高校時代ですね、親鸞上人の教えを受けた人間としてはですね、身が引き締まる思いでしたね。三鬼右衛門でしたね。まあ、そんな適当すぎるトークはさておくとしてですね。ある日の朝、睡眠から目覚め、窓から顔を出し、空を投げますと、快晴の天気が広がっており、頬を撫でる風が涼しかったので、ライダーである私は、今日は少し遠くにツーリングに行こうという考えが頭に浮かびました。そうと決まると行動は早く、朝食も取らずバイクにまたがり、高速に乗り、進路を西に取りました。中国道に乗りながら目的地を決めようと考えを巡らせていますと、蒜山高原にジンギスカンを食べに行きたくなりました。しばらく走った後、高速を降り、蒜山高原の手前の奥津湖総合案内所という場所で休憩を取ることにしました。コーヒーを片手に誰もいない駐車場を眺めていますと、どこからともなくバイクがゾロゾロと集まってきました。ハーレーやヤマハ、スズキ、カワサキ、BMW と車種メーカーは様々でしたが、なぜか仲良くなれそうだったので話しかけてみますと、皆様ジンギスカンを食べに行きたいとおっしゃるではないですか。ではせっかくなのでみんなで食べに行こうと話しておりますと、一台のバイクがやってきました。その後人は BMW の R1200R に乗ってやってきたのですが、ひょっとするとその方もジンギスカンを食べに行くのではと思い話しかけてみますと、やはりジンギスカンを食べに行くとのことでした。よくよく聞くとその後人はポッドキャスターのサボテンさんとわかり、その場にいるライダーたちは、サボテンさんこんにちはと挨拶を始めたのです。なんと不思議な偶然があるものですね。居合わせたライダーたち全員がブーバイクリスナーだったのです。かくいう私もブーバイクリスナーであったのは、まさに不思議としか言えないものがありました。まるで示し合わせようでした。まあそんなこんなですね、事実は小説読むきなりてなことを申しまして、信じられない偶然というのがあるもんですね。まさかあれだけの人がね、あの時間にあそこで休憩をしてから蒜山へ行ってジンギスカンを食べようと思ってたなんてね、それはまさか皆さん私がツイッターでフォローさせていただいている方なんて夢も思わないどころか、ブーバイクも聞いてくれてるだなんて、その私ね、こんな広い宇宙だからなんていう説はですね、否定論者というか NASA のレアアース仮説じゃないですけど、恐ろしいまでの偶然が重なった結果、今の地球がある説を支持してるんですけども、こういうことがあるとですね、まんざら偶然っていうのを馬鹿にならないなというか、必然足りえない偶然はないとどちらも言ってたようにですね、今後もそういう偶然を求めて生きていきたいと思うようになりましたですよ。なんか前回、いや、全然前回か、告知をしたような気がしないでもないんですけども、まあ多分それは気のせいでしょうね。いや、しかしね、昼前にはいっぱいのお運びで、ゾノさんはご存じないと思うんですけども、ノーバディカミングを基本とする部でですね、私以外に誰かいるっていうこと自体がもうすでに奇跡なんですから、これやはり仏のご加護の賜物ですわな。そしてですね、そこにあるバイクたちがこれまたどれもこれも癖の強いバイクばっかりでね、ゾノさんもおっしゃってましたが、このバイクの並びで何がビギナーライダーだと。まあそれもあるんですけど、まあ私もね、いつまでもビギナーというワードね、錦の御旗みたいな免罪符的な掲げ方しててもいいかなとずっと思ってましてですね、そろそろそういう看板は下ろそうと思ってるんですけども、当初はね、そういうのが全然世の中にないっていうことで始めたビギナーライダーの入り口としての存在、そして自分からね発信するツールも当時なくてね、でも今はもうそういうのいっぱいありますんで、あ、ツイッターに音声配信機能がつきましたな。ツイキャスとかね、なんか聞くかなっつって適当に検索して聞いたりしますけど、これはね、フォローさせてもらってる方がなんかやってるとね、サクッと聞けそうで便利ですよね。タイムラインがめんどくさいことになって、そっち関係は全部 NG ワードに登録するような気もしますけども。NG ワードね、今まあ登録してるのありますけど、たまにその NG ワードの網をかいくぐって出てきたりしません？そのリツイートとかハッシュタグは対象外になるんですかね。こっちサイドはね、NG だと、ノーグラシアスだと言ってんのに出てくるっていうね。 あれもっときっちり見えなくしてほしいんですけどね。見たくないんですよね、そのワードみたいなことを思いつつ。いや、見たくないで言うと、トライポフォビアですよ。この前うっかり検索しちゃったもんですから、いきなり画像が出てきてですね、鳥肌立ちまくりでね、Google 先生もそんなもうちょっと気をつけてくれないと困りますわな。何の話だったかっていうとね、ビギナーライダーノアスなんですよ。まあね、そういうバイク界にやってきた人をね、受け入れてくれるとこもいっぱいできましたし、ここにでもそういう発信もできる仲間探せるようになってますから、まあ、ブーバイクはもう何もしないと。今後は、ただただ私がディーラーへ向けてぼやく。直接言えないんでこうやって陰でぼやく。当たり前ですがな、ディーラーに行ったら、この前もまあ雨なんか行きましたけど、こんなびちょ濡れの小汚い格好を綺麗な店内に持ち込むわけにはいきません。めっそうもない。こんなもん外に置いときゃいいんです。ってなもんでしたけども。でもここではですね、これから雨の中いくつってんのにタオルの1枚も用意できるのか、つってぼやくんですけどね。誰がそんなポッドキャスト聞くんだっていう話もあるんですけども。ということで、昼前ね。最近よくやってる、あらこんなとこで偶然ですねギミックも、ギミックって言っちゃったよ。そんなくだらないネタに乗ってきてくれた皆さんに本当感謝感謝でね。あれもしね、私一人だったら偉いお寒いネタ振りになってましたからね。あれを聞いていかんと。このままあのネタ振り放っとくと大変な氷河期が到来するぞということで、慌ててやってきていただいた方々ですよね。まあ、ちゃんと成立させてやろうと動いていただくね。感謝感激と同時に感心感動ですわな。まあ、ということですね。これに味を占めて、これからも似たような感じでやってみたりしようと企んでますんで、まあ、良きところで乗っかってきていただければと思いますね。ただね、思ったんですけども、まあ、声かける人間としては、まあ、それでも抑えるべきとこは、抑えとかなきゃいけないなっつうのもありますんで、まあ、次回からはですね、例のエマージェンシーカード、ミコ姉さんのでもいいですし、まあ、過去にブーでもね、エマージェンシーカードを作ってますんで、まあ、それでもいいので、まあ、それは携帯してきていただくっていうことにしたいですわな。さて、そんなこんなでしばらく談笑した後、サボテンさんを先頭にみんなで昼前高原へ向かおうと準備をしてたおり、私は皆さんのヘルメットにインカムがついていることに気がつきました。インカムつなげませんかと提案しようかと迷っていると、サボテンさんはすでに準備を終え先に待っているではありませんか。サボテンさんからインカムの提案がなかったということはきっと深い意味があるに違いないと、私自身の浅はかな考えを恥じ、喉までかかったインカムという言葉を封印したのでした。そしてみんなの準備が整い、いざ出発。現地の天気も快晴で気温も涼しく、とてもいいツーリング日和に私の心が癒されていくのを感じましたということでね、インカムね、特に意図はないんですね。というかね、普段使わないもんですから単に忘れてただけなんです。バッテリーの方はね、この前 iPhone とつないでポッドキャスト聞きながら乗って、まあ全然残ってる人からバッチリ使えたはずなんですけどね。持ち腐れてますね。人生二度目のインカムツーリングやりたかったですね。来年ぜひやりましょう。向こう一年やる相手がいないあたりね、ぼっちの王道走ってる感ありますよね。ああ、そうっすよ。インカムといえばですよ。R1200R って、その純正ナビをつけないと、無用の長物どころか単なる邪魔者になってしまうっていう物がついてましてね、そのクリクリ回るダイヤル的なものが左側のグリップのとこあるんですけども、この純正ナビをつけてない、あまりにも高すぎてつけられないんじゃないんですよ。あえてつけてないんですかね。ここ大事なとこです。悔しい、キーセナの私 20S をつけてますが、それもね、発売直後に買いましたから、かれこれ3年か4年くらい経ちますかね。未だかつてあれを使った会話一度きりという、それこそ無用の長物って言うんだ状態なんですけども、なんなんでしょうね、R1200R になってちょっと運転に余裕が出ましてね、それまでレーダーはね、振り落とされないように必死に捕まってたり、ダブルはこう制御するというのかな、乗りこなす。乗りこなすって言い方すると、お前乗り越せなかったじゃねえかって言われるんですけども、なんというかな、なんというの、その常に気配りしてないとみたいなところがあって、その運転しながらなんか聞こうだなんて言うはなかったんですけども、R1200R になってようやくちょっと余裕が出てきた感ありましてね。じゃあまあインカム使ってみようかと思って、まあ使ってたって話す相手いませんから、もっぱら iPhone とペアリングしてダウンロードしたラジオとかね、ポッドキャスト聞いてるだけなんですけども、あれですね、フルフェイスといえども、風切り音とかね、ロードノイズ、そのがいっぱい耳に入ってくるバイクで、そんなクリアにね、全体機能とか聞けるわけじゃないじゃないですか。だから音楽聞いてると、相殺される周波数っていうのがあるんでしょうね。なんか一番美味しいところが消えて、みんな音痴に聞こえません？おい、音外しとるぞ、みたいな。一方でそのラジオやポッドキャストも、それはそれでお話聞いてるっていうことはそのトークのストーリーを追ってるわけですから、ちょっと聞き取りにくい単語があったらもうその先のトークについていけなくなるってなって、やっぱああいうグッズっていうのは音楽とかラジオを聞くものじゃなくて、インカム同士の 通はクロストークをするもんだろうなっていうことを使えば使うほど身に染みて感じられてるっていうか、やっぱ私には妙の長物だったなっていうことで悲しくなる今日この頃でもありまして、ということでね、これをお聞きの諸県におかれましてですね、もしそのあたりに岡山ナンバーの R1200R が走っているのを見かけたら近く寄ってきてジョグボタンの長押しをお願いします。まあ道のバイクが寄ってきたらペアリングどころかささっと逃げるんですけどね。で、そうですよ、ハンドルのところのジョグを見て悲しいので、そのセナのね、インカムを操作するハンドルコントローラーっていうの、それを買いましたですよ。これでね、いちいちヘルメットのところね、手で探ってボタンを探さなくてもいいな、みたいなことを喜んでたんですけども、それつけるとね、グリップがちょっと狭くなっちゃってね、いまいちでしたね。あ、また無駄なものを買ってしまった、みたいな。後ろからサボテンさんの迷いのないライディングを眺めつつ、回送路を走ってますと、あっという間にお店に到着。みんなでゾロゾロと入店した後、バイキング形式のジンギスカンに舌包みを打ちつつ、バイク談義に花を咲かせました。胃袋に無限に入るかと思われたラム肉でしたが、さすがに食べ続けると満腹に。その後は足湯に行きましょうというサボテンさんの提案で高原を下り、湯原温泉へと向かいました。その途中、我々の車列中央にワゴンワールが入り込んできたのですが、きっと我々の楽しげな雰囲気を察し、混じりたくなったのでしょう。ほとんどの童貞をワゴンワールとご一緒にツーリングしたのは忘れられない面白い思い出になりましたと。ちょっと早かったですかね。うそもん。普段余裕で抜かされてますよ、私。みんな早いなぁと、飛ばすなぁって走ってるくらいで、むしろ遅いんじゃないかと思ってるんですけども、まあ私ソロばっかなんでね、こういうもののペースが全然わかんないんですよね。過去のヒューゼイン行こうやの回は、カブの鉄五郎さんとご一緒だったんで、10キロ減収で走ってましたけど、今回は40キロペースを心がけたというか、こういうのはね、40キロペースで行くもんだよみたいなご意見があればですね、来年の参考にさせていただきたいですね。まあね、なんせ地元ですし、あのルートでのジンギスカン食べに行こうやの会は今年で3回目。なんだ、去年はですね、千葉を夜に出て朝一でぼっちライダーのオアシスカフェに来たという、ちょっと頭のおかしい方ともご一緒に行ったことがありますもんで、都合どなたかとあっこ行くのは4回目なんで、まあ勝手知ったる他人の家ですよ。その表現はちょっと違うな。というかね、あの行きのルートって、まずまっすぐ進んで、突き当たったら左折。続いてまっすぐ進んで、突き当たったら右折。で最後にまっすぐ進んで、突き当たったら右折と。この三つであっこから必然大将へ到着しちゃいますから、得意のね、道迷いを発揮する機会がないんですね。まあ、第一回目からご存知の方であれば、細々とした迷いを経験した結果が、今の迷いなきツーリングになったということは、うすうす感じてるかもしれませんけども、でもね、本当言いますとね、迷いはね、あったんですよ。それもどでかいのが。というのもね、岡山県内って例の大雨で通行止め区間がまだまだ残ってたんですね、あの頃。私集合場所には11時前には到着してソフトクリームをいただくつもりだったのが、バッチリ遅れたのはそれが原因でして、気づいたかどうかわかりませんが、すぐ横にダム湖があったでしょう。あのダム湖の東側を沿うようにぐーねぐね走れる道ってのがあって、そこを走ればあの集合場所のすぐ横に出てこれるようになってるんですね。でそこ走って向かってたんですけども、途中まで走ったら通行止めになってて、何みたいな。仕方なく、途中にかかってる橋を渡って、一旦ダム湖の反対側西側へ渡って、ぐるっと迂回してあの集合場所へ行く羽目になったっていうね。11時半過ぎたら出るって宣言しておいて、行った本人が11時半になっても到着しなかったらカコつかんな、みたいなことを思って焦った出来事があったんですね。だから、じゃあ行きましょうか、つって走り始めて、はたと気がつくんですね。待てよと。179号線は、まあそれなりに広いですから、まあ大丈夫だろうと思って走りましたけども、あれ、あっこ途中、鳥取県に入ってからそれなりに山の中走るよなと。あっこ通行止めされとったら大きく引き返さんとならんぞと。そんなことやっとったら2時間、3時間かかるぞと。やばい、やばすぎる。まずい。ピンチみたいな。その時にね、気づいたんですよ。あ、この話を皆さんに伝えたいと。相談したい。でもできない、みたいな。あ、そういう時のためのインカムなのに、全然ペアリングとかやってない、みたいな。定期的にね、対向車が通り過ぎてくれましたんで、あ、なんとかなりそうだなとは思ったんですけども、あれもしどっかで通行止めになってたと思うと、今でも冷や汗出ますですよ。で、そしてジンギスカンね、食べ放題2400円ということで、例えばスタミナ太郎的な、お肉以外にもいろいろあって90分2000円みたいなところと比べると、あのラインナップで果たしてどうなのかっていうあたり、いささかの疑問もあったりなかったりするもんですけども、まあ食べ放題となるとね、つい元を取ろうと思っちゃうんですよね。普段の食事でそんなことあんま考えないのにね。そういうね、バイキング的なものっていうのはお値段よりね、雰囲気ですよね、雰囲気。まあ、ヒルゼン大将ね、ちょっとツーリング、ドライブがてらに寄れる的な、場所代も込みみたいな感じってことで理解しやっていただければと思いますね。ああいうね、お盆っていう時期に大勢で行ってもいいし、なんだったら一人でも行ける的な、ああいうお店すごい重宝するし大好きなんですよね。 何も考えずにただただそこへ行くことを楽しめばいいっていうね。あと気づいたかどうかわかりませんけども、あそこ回転率いいんですよ。時間制限とかないのに、みんなね休戦観光の途中に寄ってるんで、うだうだしてないんですね。さっさと食べてさっさと出ていくんですね。それも嬉しいポイントですよね。もうお前ら帰れやっていう一段たまにいますでしょう。お前らも待ったんちゃうんかと、その時イライラせんかったんかと、あのほれ渋滞の交差点のあれと似てますわな。お前交差点前でイライラしとったろと、それが交差点過ぎたらそんな車間距離取って止まるんかと、もうちょっと前行きやっていうね、あれと似てますわな。野の元過ぎればってやつね。そういう自分勝手はね、見てて一番腹立ちますよね。あの腹立つといえばね、帰りの刑ね、あれにはびっくりしましたね。車が何台か3台ぐらいでしたかね。その後に続いて我々が走ってたところに、とある交差点、右側から車が合流しようとしてたんですね。で、我々の走ってる前の車が通り過ぎたところで、その入ってこようとして車がじわーっと前に出てくるんですね。わー思って、こっちもね、止まれるようなあれでもないんで、なんか並走するようになって、そしたら対向車線からね、車が迫ってきたんで、その車が強引に我々の車列の間に入ってくるみたいな。あれね、ギュッと入ってくるようになって、じわーっと出てきたってことは、バイクは見えてるんですよね。ずっとね、その、おっちゃんかおばちゃんか知りませんけども、頭の中想像したんですよ。そのバイク来てることは分かってるんだけど、車が走ってるのと違って視界が広いっていうの、その視野に入る乗り物の比率が少ないと言ったらいいんですかね。車がいっぱい走ってると、この周囲の景色が塞がれるじゃないですか。それがバイクだとそうじゃない、イコールいけるっていう脳内ジャッジが働いたんだろうなと。でもバイクが見えてるから道へ入り込んではいけないんだけど、そもそも入れないよっていうところまで頭の中で処理しきれてないというか、でもまあとりあえずはね、事故がなくて本当良かったですね。私ね、途中道をこう交わして前行かせようかどうしようか悩みました。でもね、あれはね、我々が挟んだままにしておいて自分が何やったか分からせないといけないなと思ってそのまま走ったんですけども、終わってくれたんですかね。くれてないんだろうな、きっとね。茨城に到着し、足湯に入る前に、ブーバイク三大聖地の一つ、喫茶サボテンにより、みんなで教祖サボテン様を囲いながら、かき氷を食しました。楽しい時間はあっと過ぎるもので、気がつけば、足湯にも浸かり終わり、解散することに。満足感と名残惜しさの裏腹な思いを抱えつつ、私は今日に着いたのでした。たまたま出会ったサボテンさん、ブーリスナーの皆様、楽しいひとときをありがとうございました。皆様に幸多からんことを、再戦。ということで、ゾノさんメールありがとうございました。三大聖地ね。あと二つはどことどこでしたっけ？足はね、私タオルをバイクに置いたままだったのと、その前々日からですね、謎の発疹、謎じゃなくて私の病気由来なもんなんですけども、それが右足にできておりましたもんで、っていうだけとなりましたが、あの匂いだけでね、なんか温泉気分になれますよね。バイク乗ってるとどうしてもこう足に疲れが溜まる感がありますから、ツーリングの途中で足湯ってなかなかいいもんですね。確か私がね、初めて見た週刊バイク TV で行ってたとこが、どこだったか忘れましたが、足湯でね、ああこういうのもツーリングで行く楽しみがあるのかつって気づかされたもんでね、まあいつかね、そういうとこへライダーの方々と一緒に行けたらいいなみたいな、でもライダー仲間いないしなみたいなこと思ってたもんでね、一つの夢だったんですよね。あ、湯原はすぐそこに昼前があるっつのもあって、あんまりライダーズたちは立ち寄らないところなんですけども、リラックスポイントとしてはなかなかいいと思わないですか。まあバイク置くとこは考えないといけないんですけどね。なんであんなゆるゆるのとこを選ぶかな、わし。喫茶サボテンはね、あんな感じですね。まあおっちゃん一人でやってるとあんな感じにもなりますわな。ネタの一つということで、あのね、純粋にね、喫茶的なことをしたいというか、くつろぎたいみたいな雰囲気欲しいみたいなことになると、もっとずっと南下してね、勝山っていう街に行くのがいいですね。酒蔵カフェとかね、にゃんこのいるカフェとか私好きですね。この前もね、ご案内したかったんですけども、時間的なこともありますし、さすがにそこまで、ね、付き合わせるのもあれだったんでね。まあ次回はね、もっと早い時間から動いて、そこまでスケジュールに入れてみるのもいいのかもしんないですね。ということで、早くも次回告知をしておくわけですが、2019年8月18日は第4回昼前でジンギスカンを食べるよの回です。来年はね、日曜にやってみましょうか。あの皆さんね、あんまり意識せず、ぼんやりと覚えておいてください。セルフサブリミナルというか、セルフインプリンティングというかをやっておくわけですね。するとね、今回のゾノさんみたいに、なんかわからんけども、その日が近づくにつれて、岡山へ向けて出かけたくなるっていう寸法ですね。そしてなんかね、本能の赴くままに走ってみたら、R1200R が止まってたっていうね。もしかしたらね、来年はヒエラルキーに耐えかねて、R1200GS アドベンチャーになってるかもしれませんが、そんな感じで一つ、よろしくお願いします。 そしてこちらが最近何やら怪しげな集団を率いて怪しげに暗躍しているともっぱらの評判のヒゲさんからでして、兵庫県キャンプの県ということでメールをいただきました。ご無沙汰しております。琵琶湖でお会いしてから2年になります。この間に色々ありましたが、イベントの隅っこでこっそり楽しんでいたのですが、今では黒ひげ団なるグループもできました。そんなお話も含めてまたお話ができればと思いますので、キャンプの情報を教えていただきたいのですが、まさかの位置情報でサボテンさんを探し、追いかける新たな手法のキャンプだったり、すごく楽しみにしていますということで。ありがとうございました。2年前ね。あれはブーバイク琵琶湖でしたね。お休みが不定期というにもかかわらず、なんかお時間作って参加していただいてね、夜会で SSTR について大いに語ってくれたのがね、非常に印象に残ってますですよ。あの止まらないトークにね、みんなが平行、いや、圧倒されたもんでね。あれをきっかけに SSTR を知り、興味を持った方も多かったのではと思ったもんですけども、というか SSTR のことを知らなかったのは私だけ、みたいなね。しかしブーヤね、懐かしいですね。薪が売ってなかったりね、夜中に根っこにつまずいてこけたり、夜と朝に飛び入りの方がいたり、素焼き屋の肉ラーメンだったりしましたもんですね。また行きたいっすな。あのね、来月また伊那に行くんですね、私。マイレイダーで行った時も、一気の往復はできなくって、途中滋賀県の草津あたりで往復ともに一泊したんですけども、今回も同じように、今度は彦根とかあのあたりかな、泊まる予定にしてるんですけども、この伊那行きをね、計画した当初は、どうせまあ伊那でキャンプしますんで、キャンプ道具積んでいきますから、また琵琶湖でキャンプしようかな、みたいなこと思ったんですけども、何分にも体力がね、ヒットポイントが、もうスライムにまあやられるんじゃないかっていうくらいしかないもんでして、まあ、とにかく疲れを溜めたくないっていうことで、琵琶湖キャンパー断念しましてね、宿を取ったんですけども。なので、ね、今回はキャンプもしませんので、また琵琶湖へはね、改めて、オンリーでキャンプしに行きたいな、みたいな。スガキ屋にも売りたいな、みたいなこと思ってるわけですよ。私がね、一気に行ける限界がね、多分あの辺です。そこで、まあ、例の廃墟もね、私が行った時は全然廃墟ってなかったですけども、そことか、あの、ホットドッグの路上販売ですとか、メタセコイアンとかなんかもう路中禁止になったんで、写真も撮れなくなったみたいな話も聞きましたけど、また行ってみたいですね。琵琶湖大橋の ETC がまだでしょうか。ブービアの時はね、確か車で150円だったかな。自動二輪はいくらなんですかね ?100 円ぐらい?もしかして 150? この前出川さんが電動バイクで通った時は、原付50円でしたよね。そして、出た黒ひげ団。これはもう名前を聞いただけで怪しげな集団草がプンプン漂ってきてますね。入団したい。入団資格はひげを蓄えることでしょうか?私もね、武将ひげしょっちゅうなんですけども、ひげひげするほどひげることがあんまないもんでね。何そのひげひげするほどひげるっつうのは。私のね、数少ない知人にも怪しげなひげを蓄えた人がいらっしゃいますよ。なんか化石祭で有名な方ですけども、すでに団員だったやないかしらね。ということでね、ご質問の10月の兵庫キャンプなんですけども、反応いただいて嬉しいですね。これはね、お話しようと思ってましたんで、そのままその話に突入したいと思うんですけども、来たる10月20、21でですね、兵庫県香美町っていうところにある、道の駅、鮎の里矢田川っていうところで、超一流ブロガー、多度愛さんとの合同キャンプをやらかそうとしておりまして、その名もですね、ゆっくり走るブーバイク矢田川。多度愛さんのね、ブログ名とブーバイクを勝手にくっつけてしまったっていうね。なんとブーバイク初めてのコラボ企画ですよ。うちみたいな弱小はね、誰からもどっからも相手にされてませんから、自らこっちへ引きずり込むっていう、アリ地獄ポッドキャストとかね、ジョロウ軍ポッドキャストと呼ばれてますけども、いや呼ばれてないですけども、でここはですね、普段はできない道の駅でキャンプができるっていうところで、タドワイさんがねブログで紹介されてて、おおこれ行きたいと思ってかねてから狙ってたとこなんですよ。でもな、一人だとちょっと怖いな、みたいな。あ、じゃあすでにね、そこでキャンプしている多動配さんについてってもらおうっていうね、種を明かせばそういうことなんですけども、現地のね、連絡はもうやっておりまして、とりあえずっていうことで5人と言ってありますね。5人?たったの?みたいな。いやいやいや、そもそもね、リスナー40人の中で、特にこの中国地方ってのは地元にもかかわらず、ブーバイク不毛の地?ノーバディーカミングの本場ですもんで、もう5人でも不安でいっぱいいっぱいっていう、あれさまでして、これでもちょっと見栄を張った数なんですよ。なのであと3人ね、3人以上来るようにしてください。ヒゲさん来てくれたらあと2人、2人以上ですね。なんでもね、現地には20人くらいテント張れる広さがあるようですんで、全然余裕ありますよ。そしてね、キャンプ料金は500円です。安っ!というかね、真面目な話しますと、ここってまだまだ知られてないんですけど、この昨今のキャンプ人気と、この立地でこの価格でしょ、人気出ないわけないんですよね。だから行くならもう今しかないと思ってます。もうね、高ぼっちとかね、ジンバガテ山みたいに人気出ちゃって近づくことすらもまらないみたいな、あん時行っとけよかったってことにならないようにね、こういうとこも早めに行っておかないとと思ってるんですね。 その他ですね、現地の詳細はですね、タドワイさんのブログのエントリーをリンクしておきますんで、それを見ていただければ、大体のイメージはできるんじゃないかと思いますね。その道の駅にもですね、公式サイトとか、SNS あるんですけど、タドワイさんのエントリーがね、数倍わかりやすいです。なのでそっち見てください。タドワイさんのブログはですね、面白いというかね、ためになることがいっぱいあるんでね、このエントリー読むだけじゃなくて、RSS 登録してね、毎日のチェックは必須ですな。まあそこで何やるかって言ったらキャンプですよ、キャンプ。まあそれだけなんですけども、まあ、普段はね、ぼっちで走ったり、キャンプったりしてるんだけど、たまに、ね、ごくたまに、そういう複数もええんちゃうみたいな。ただあんま多いのはどうかなみたいな。まあそうじゃないんだと。そのぼっち同士が、一時ね、肩寄せ合えるような、そんなのでいいんだっていう方々へ向けたもので、そんなのあってもいいかなと思ってますね。てかね、私がそういう人間だもんで、単に私がそういうのを求めるだけなんですけども、あとね、ただただぼんやりしたいね、焚き火を見つめていたいみたいな方も多いに歓迎したいですね。これまた私のことなんですけども、新しい道具を試したいとかって方もいいですね。早くナンガの寝袋を使わせてくれっていうね。それもメジャーでかっていう。あと注意点としましては、タドワイさんのブログにもあるんですけども、近くにスーパーがないっていうことと、あとこれ非常に大事なんですけども、現地で薪売ってないんです。そして水場がないです。特にね、もう今の岡山までもうすでに寒いんで、当日は焚き火ないと凍死する可能性が、で、薪を現地でその辺に落ちてるのを拾えっつうのは、まあその Google マップでの現地及び周囲の様子を見るになかなかリスキーな賭けになる気がしますんで、まあ買い出しに出ることも考慮した時間計画を立てるか、国道走ってて売ってるとこ見かけたら素早く確保しておくかですね。あの道の駅はね、県道4号線沿いみたいなんですけども、県道入っちゃうともう何もないと思っておいていいように思います。チェック今15時からだそうです。参加は自由と、現地でお会いしましょう。昨晩お会いしましょう。まあ、さっきも言いましたけども、エマージェンシーカードはご持参いただくということで、そのリコ姉さんでもブーノでも、どっちでもいいので、お持ちでない方はね、ブーノ持ってきますんで、現地で記入ということで。まあ、予約は不要ということなんで、直に行って申し込めばいいんじゃないかと思いますけども、事前に人数が把握できると、いろいろ助かるんで、私宛に連絡いただいてもいいですね。もし万が一、5人を超えるような事態になれば、まあ、道の駅1本も入れておくことできますしね。100円玉が不足してるそうなんで、100円玉を用意してきてくださいと。あと、これ大事ですけども、雨天中止です。まあ、現地はね、車中泊 OK なんで、車で行けばよかったりもするんですけども、まあ、あくまで雨天であれば中止と。長期予報がね、ちょっと微妙なんですよね。あとは無事に欠航となった際は、その当日の夜会はですね、タドワイさんやヒゲさんによるですね、ワンマントークライブが開催されるとかしないとか、私はですね、当日はね、中国道からだと微妙にお回りになるっぽいんで、一旦鳥取出て9号線から東へ向かうという感じにするつもりです。というのもね、9号線行けば途中にね、オートスナックがあるんですね。コインスナック富士というところですけども、まあもちろんレーダー時代にもうそこは訪問済みですけども、前通るのね、素通りはできませんわなっていうことで、久々の訪問をもくろんでますですよ。で、翌日、日曜はね、体力が残ってるようならば、下道で1時間くらい走れば行けるようなんで、伊豆市のモヘイさんへ行って、サラソワ30枚チャレンジをまたやりたいと思ってますね。前回感じましたけど、もう40は無理です。もしね、わしも食うぜっていう方がいらっしゃれば、ご一緒しませんか。まあ、ただしノルマは20枚ですけどね。ということで、ゆっくり走ろうブーバイクヤダガウ、よろしくお願いします。メッセージスペシャル5、その2、その3とお送りしてきたこの3回でありまして、3回に分けても紹介できたメールは5通っていうね、私一体何をたたたた喋ってたんでしょうね。よくね、調べ物、例えば中華アクションカムとか、私はね、GitHub の Git2 ってのをお勧めしますが、1でも3でもなくて2ね。で、1は上下反転できるのと、暗いとこでの性能がいいようで、まさにライダー的にはね、リアカメラなんかに最適っていう感じもするんですけども、手ブレ補正がないっていうのはね、ちょっと痛くって。そして3はね、G3 って言うんですけど、まあもう一台、スレーブカメラっていうオプション品があるんで、それ繋ぐと前後同時録画なんてこともできるんですけども、これがね、本体カメラの大きさがちょっと小さいんですね。だから GoPro 用として出てるケースが使えない。そんなことになって私は普通の GoPro モード機であるところの2をお勧めしてますが、まあ、若干ね、この2も GoPro ケースだと小さすぎてうまく入らないってのがあったりなんかして、私2、3度ケースを買い直したっていう苦い経験があったりもしますけども、 R1200R4 のね、ドラレコにいいと思って、3をつけようと思って、スレーブカメラまで用意してたんですけども、結局、アクションカムじゃなくて、普通に出てるドラレコをつけることになっちゃいまして。まあ、やっぱドラレコって言うとね、意識せず動いてて欲しいじゃないですか。電源はキーエンドをするにしても、アクションカムをね、つけっぱにするわけにいきませんから、撮ったり外したりってことを考えると、ちょっとね、中華アクションカムをドラレコ代わりに打つっていうのは、と思って。で、まだね、バイク用で前後同時録画をいい感じにできるっていうのはなかなかなくてね、まあ一長一短というか、白飛びするとか、解像度悪いとか、防水じゃないとか、GPS がないと、レベル補正がない、画角が狭い。まあそんな中で私が選んだのは、リスウェイっていうものですかね。LSMX っていうやつですけども。まあ車のドラレコがそうだったのに、まだちょっとバイク用はね、黎明期っていう感じですかね。もうちょっとね、いろんな選択肢が広がってくれればいいなと思ってますですよ。まあドラレコの話はさておき、その GoPro っぽい中華アクションカムっていっぱいあるじゃないですか。モノクロだったかな、家電費用だったかな、昔そこで高評価だったのかったら、これが全然ダメでね、てめえさては提灯記事書きやがったなと。しょうがないんで、自分で改めて調べていくうちに、今、キットアップっていうのが、どうやらええらしいぞっていうんで、まあ今それ使ってるんですけども、この点どれがいいのかなみたいな思って、比較しようと思って検索すると、個人で比較レビューされてるサイトが出てきましたでしょう。スペックをつらつら書いてるだけの。それも英語がわかんないなのかなのか知らないですけども、メニューにそのまま書いてるだけっていうね、解説せよっていうね、わしらに翻訳させんなよっていう画像は製品サイトにあるのばっか使ってるし、お前それほんま持っててレビューしてんのかっていう感じの、そういう怪しいサイトって、全部最後の締めくくり文章が、いかがだったでしょうかなんですよね。いかがだったでしょうかじゃねえよと。スペックの比較なんかアマゾンでできるかなと。そういうとこ書いてないことや、おめえの使ってみての感想こっちは聞きたいんじゃっていうね。ということでね、ブーバイクのメッセージスペシャル5、3連戦。いかがだったでしょうか？おめえも言ってるじゃねえかっていう。このフレーズを言いたいがために、それだけのために GitHub の話をし、まとめサイトの話をしたっていうね。まあね、メッセージスペシャル3連発という事態なのにあたって、これをブーの法則に当てはめますとですね、今後向こう2年半はメールが来ないということが今ここで確定したわけでありまして、まあそれが寂しくもあり、一方で謎の批判メールに疑問も必要もないんだと。わしの天下だ、ピクニックだっていう思うと、なんか清々しい気持ちになったりもする今日この頃でして。ということでですね、次回のメールテーマは、私とディーラーとです。これを400字詰め原稿用紙2枚での提出となりますので、よろしくお願いしますと。あ、こういうラジオっぽいこと言いたいだけなので気にしないでくださいとお願いしつつ、3回にわたってお送りしたメッセージスペシャルでした。次回のメッセージスペシャル6は2年半後の予定となります。それまでは通常配信で皆様のご機嫌を伺いたいと思いますということで、また次回の配信まで。